皆さんこんにちは、土橋茂隆の平成養生校。21世紀は治療から予防への時間です。今日も本音でお話しいたします。
改めましてこんにちは。8月25日、土橋茂隆の平成養生校、21世紀は治療から予防へ。今日の話題は、医療には方程式はないです。医療には方程式はない、これはどういうことかと言いますとですね、物理とか科学はちゃんと方程式があって、答えもちゃんと出てくると、こうすればこうなると、こういう方程式があるわけですね。しかし医療にはこういう治療をしたらこういう結果になるというような方程式はないんですね。方程式がない中で治療が行われているというのが現実なんです。ですから医者はですね、こういう治療をやってみましょうとか、この抗がん剤を使ってみましょうとか、こういう言い方になりますよね。こうしたらこうなりますから、この治療をしましょうとは言いませんよね。結果が分かってないわけなんですね。やってみなきゃ分かんないと。で、大体この範囲で収まるだろうけども、こういう副作用もあるけども、その患者さんがどういう最終的にどういう結果になるということははっきり分かんないわけです。同じ薬を使っても結果は違いますよね。こんな中で医療っていうのが行われているわけですね。で、患者さんはそのことがなんとなく分かってると思うんですけども、あまり強く意識してない。医者が言うんだから、間違いないからそうやっとこうというような、こう軽い気持ちで、わかりました、お願いしますというような、治療の受け方だと思うんですね。しかしこの方程式はないというこのことがね、とっても大事なことなんですよね。じゃあ何をやってるのかというとですね、決められたやり方を、この場合はこういうふうにするというようなことをやってるだけですね。ルーティーンと言いますね、そのことをね。ですから方程式はないところをルーティーンというもので治療を行っていると、ガイドラインと言ってもいいですよね。この病気にはこういう治療法があると、治療法があるんだけど、結果はどうなるか分からないけども、こういう治療法でやってくださいというのがガイドライン で、この治療法をやっている間は特別問題ないんですね。どういうことが起ころうとですね、そのガイドラインに沿ったやり方をしていると、権威に守られているというような形になるんですね。で、抗がん剤もそうですよね。この認可されている抗がん剤は自由に使えるわけです。で、こういう病、なんとかがん、このがんに対して、この抗がん剤を使ってみましょうという、こういう言い方をするわけです。で、方程式はないものですから、その結果が副作用ばっかり出てですね、本当は副作用といっても、それはその可能性の方が高いから本作用なんですけども、一応副作用という表現をしてですね、こういうこともありますと。で、延命効果も期待、何パーセントは期待できますというようなことが医療なんですね。しかし患者さんはですね、治りたいわけですよね。こういうことを、この治療を受ければこういう結果が出るということが分かってたら、これ安心ですよね。しかし、医療というのはそういうものではないんですよね。例えばですね、停電したと、電気がどっかでこう中断しちゃったと、こういう場合はですね、電気工事の人が来られてですね、ちゃんとこの、方程式があるわけですから、その通りやればまた電気がつくわけですね。で、水道工事の方もですね、ちゃんと方程式があるので、こういうふうに、ここをこう直せば、ちゃんと水が出るようになるという方程式があるわけですけども、こういうものがないわけなんですね、医療には。ですから、やってみましょうと。結果はわかんないけども、やってみましょうというような話になるわけです。治療を受ける方はたまんないですよね。抗がん剤、副作用がいっぱい出てですね、本当のその治療効果っていうか、腫瘍縮小効果が出ないというような場合、いっぱいあるわけなんですね。しかし、それでもそういうものかというふうに、患者さんは納得しているかどうかわからないですけども、大きいトラブルにならないで、治療が行われるわけですけども、これもやっぱりそのルーチンにですね、 権威がもう与えられていますから、どういう結果になろうとですね、医者は自信を持ってそのルーティンを、まあ、どんな自信か分かりませんが、病気を治せるというような自信じゃないと思いますが、これで、特別、訴訟にも何もならないと決められたやり方、学会で決められたやり方でやってるんだというような意識で、まあ、治療してるんだと、ということなんですよね。で、じゃあ医療、方程式のない医療に頼るわけにいかない、ですよね。で、これをどうするかということになるわけで、その方程式のないルーティーンの治療にですね、足りないものを自分で補うしかないんですよね。病気というものは、たまたま運悪く、いつも私申し上げてますが、たまたま運悪くその病気になったわけじゃないわけですね。病気はちゃんと反応したわけです。病気という病名、診断がつく前の長い期間にですね、起きたことがですね、起きたことに対して体がもう何の狂いもなくですね、その時期にそういう病気というものを発生させたわけなんですね。で、このことを、私はまあ病気には意味と価値があるというふうに表現するんですけども、その病気の意味と価値というものを理解できたときにはですね、その方程式のない、医療であってもですね、その効果っていうのが出てくるんじゃないかなと。で、実際、その、同じ治療をしてもですね、患者さんによってその結果が変わってくるっていうのはその辺だと思いますね。やはり、この病気というものに対する、取り組み方っていうか、この病気をどういう意味、この病気はどういう意味があるのかっていうようなことをですね、はっきりとわからなくてもですね、なんか今までのこれ無理しちゃったなとか、これから、ここに気をつけようと、こういうところは気をつけようと、まあ、食事とかね、そういうことも含めてですね、もうこういう食事はやめて次からこうしようと、まあ、そういうことを、自分から積極的に、そういう行動に出る方はですね、たとえ 方程式のない医療であっても、それなりの結果が出るんじゃないかなと思います。まあ、ちなみに私が経験した末期のがんの患者さんで、非常に経過よく治っちゃったっていう人はですね、その方程式のない医療で治ったわけじゃないんですね。その方程式のない医療の不完全さを自分自身の毎日の生き方で補っていった。そういう方がですね、医学的には理解できないような不思議な経過、そういうものを示していくわけなんですね。ですから、医療は、医療を全面的に否定するわけではないんですが、その方程式がない医療だということを理解できればですね、自分のやることっていうことがあるということになってくるわけですよね。で、そろそろですね、こういう、私はいつもその医療に対してはですね、どう理解していただいたらいいのかっていうことを考えながらいるわけですけども、その方程式がないんだということが、本当にこう、腑に落ちればですね、しかし、すべて、完璧なものはないと。ですから、この医療をうまく自分の体にいい結果をもたらすようなものにするためには、やはりこう自分でやらなければならないことがあるというように考えていただけたら、たとえこの方程式がない医療であっても、皆さんの体にはいい結果が出るんではないかというふうに考えています。今日はですね、その方程式がなくルーティーンをやっているのが医療だというような内容のお話でした。ではまた。さようなら。